通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月11日火曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやー、昨日からね、また新しい1週間始まりましたけど、皆さんどうでした？僕はね、むちゃくちゃ忙しかったね。まあ、なんでかっていうと、まあね、金曜日、先週の金曜日は人間ドックでね、1日ね仕事休んでたんですよね。そうで、今の僕の仕事って、まあなんかね、1日休むとね、次の日ね、デスクが付箋とかメモだらけになるような感じの仕事してますね。もうね、ほんと1日休むと大体そういう風になるわけよ。で、その金曜日があって、さらにね、まあ地方自治体で身寄りのない、引き取り手のないご遺体のね、まあ火葬や埋葬みたいなね、仕事もしてるんですけども、週末もね、一応やるわけですよ。はい、一応ね、365日、うちの町では対応してるんですけどもね、週末に身寄りのないご遺体のね、対応が一件あってね、だからもう週末の時点で、いや、もう月曜日からプラスワンミッションあるなっていうふうにね、覚悟してたんだけど、仕事に昨日行ってみるとですよ、プルルルルって電話かかってきてね、はいっていう風に電話対応したら、なんともう一体ね、身寄りのないご遺体のね、引き取り要請がありました。割とね、これだけでもう本当ね、一日のね、勤務時間の大半をね、消費することが確定するわけですよ。ね。一体大体、どうかな、事務処理、戸籍調査とかもね、最低限やったりするので、まあ、2、3時間ね、引き取りもするし、まあ、遺留金品の確認もするし、とかするとね、まあ、1件あたり2、3時間はね、絶対食うわけなんですよ。ね。2件になると、まあ、4、5、6時間みたいな感じになるわけじゃないですか。そう。なんでね、本当に一日の勤務時間のね、大半を消費するんですよね。そう。だから、その代わりにできなかった仕事っていうのが絶対に出てくるわけですよ。ね。しわ寄せが来るわけ。で、そのしわ寄せが来たできなかった仕事は、残業して片付けるか、翌日以降に回すかの2択になるわけよ。ね。で、月曜日ですよ。まだまだ週明けだし、まあ、しかもね、実は週末不調だったんですよ。バリウムのせいかな、わかんないけど、人間ドック終わってその日の夕方からね、なんかすっごい調子悪くって、まあ、そんなこともあってね、週末も調子悪かったから、もうね、溜まった仕事は翌日に回そうって即決しましたね。どうしてもやらなければならないことだけ片付けて、もうね、そそくさとね、職場を後にした昨日でした。本当にね、押し寄せる波のようにやってくる仕事ですよ。今週もね、飲まれないように必死に生きていきたいなというふうに思います。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、3月11日ですからね。今日は 3.11、 僕らは忘れてしまう生き物だからというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。何の日か、 3.11 ですよ。東日本大震災、2011年3月11日、もうあれからね、14年が経ちますね。今日はね、この14年前に起こった大きな災害、これに思いを馳せつつ、少しね、心の話を交えて、僕らのね、これから生きていく上で大切なことをね、少しお話ししていきたいなっていうふうに思います。よかったら聞いてください。そう、14年前の僕はね、何をしていたか、仕事してました、普通にね。仕事中だから特にね、まあ、ニュースとかテレビとかも見ることもできないので、まあ、そのままね、一日が過ぎ去っていって、当然ね、まあ、小耳には挟みましたよ。東北の方でね、大きな地震があったって、でも遠かったしね、実際にそんなにどれぐらい大きいのかっていうまでのまでね、イメージ湧かなかったわけ。で、その日の夜、飲み会ね、職場の同僚と、まあ、3人でね、こじんまりと飲んでたんですけども、まあ、その居酒屋でね、飲んでた時に、居酒屋のテレビに映った景色、そこでね、すごくね、とんでもないことになったっていう風に思ったんですよね。そう。とはいえ、 そのテレビに映った景色はあまりにも、想像の範疇を超えていることもあるせいなのか、どこか遠くの物語のようで、ねえ、これ前にも抱いたことがある感覚だなっていうふうにね思って思い返したら 9.11 ですね。あの時にもね抱いたような感覚でした。めちゃくちゃに共感性の高い人以外はおそらく僕と同じこんな風な感覚になるんじゃないかな。ねえ、知っている誰か、いや、ただ知ってるだけじゃきっと弱くって、知ってる中でもよっぽど大切な人とかじゃない限り、そういうね画面越しに大変な光景を見て、胸を裂くような不安や焦燥感に駆られるっていうのは難しいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、これは、心理的距離っていうのがね関係しているっていうふうに言われますね。僕ら人間は物理的、時間的、社会的に遠い出来事ほど抽象的に捉えて感情的な影響をね受けにくくなるっていう風な特徴を持ってます。心の話ですけどね、これはねきっとこれでね僕らの本能の一つだと思うんですよね。だってさ、先に話しためちゃくちゃに共感性の高い人はきっとすっごく苦しいと思わない？ね、いわゆるこれって心理的距離がバグっているっていう風に考えることもできるかなという風に思うんですけど、そういう人はきっとね生きづらいんじゃないかなっていう風に思います。つまり心理的距離がある場合は感情的にならない、これは非常に大切な人間の機能のね一つなんじゃないかなっていう風に思うんですよね。しかしですよ、それはあくまでも自分のことじゃない場合ね、自分の身に起こることに関してはどうあがいても人ごとにすることってできないじゃないですか。ね。中でも人っていうのは幸せなことや楽しいことよりも不安や恐怖にフォーカスしやすい習性があります。これはね、ネガティビティバイアスっていうふうに呼ばれてるんですけど、僕ら人間はポジティブな情報よりもネガティブな情報に強く反応して記憶しやすい。ね、そういう傾向を持っていて、まあ、これは進化の過程でね危険を回避するために発達した本能の一つっていう風に考えられています。まあ、現代こそね、このネガティビティバイアスちょっとね過剰じゃねっていう風に思うかもしれないけど、ね、いろんなことに守られ恵まれたね時代ですからね、そうじゃねえよっていう人もいるかもしれないけどね、かつてに比べると大昔に比べるとねよっぽど安全な社会になってます。だってさ、本当に紀元前、ね、太古の昔っていうのは人間っていうのは本当に動物、ね、動物の一種ですよ、ね、だから世にはびこる動物たちと玉の取り合いね、命の取り合いをしていたわけじゃないですか。食うか食われるかみたいな。だからさ、そういう状況の中でポジティブな情報にね反応してるだけじゃ、いや食われてしまうぞっていう話なわけですよ。そう、だからもしかしたら食べられるかもしれない、ここに足を一歩踏み入れると、ここで夜寝ようとするとね、ここで陣地を張ろうとするとね、自分たちより強い食べ物じゃないな生き物に襲われ食べられてしまうかもしれないみたいなさ、ね、こういう危機察知能力みたいなねことが大事になってくるわけですよ。だから僕たちはどうしてもネガティブな情報に強く反応して記憶しやすいっていうね傾向があるっていうことなんですよね。この東日本大震災もそうですよ。危機的な状況ね、こういう状況が起こるんではないだろうかね、またあるんじゃないだろうかみたいな風に思うことによって、次の危機に対して素早く動けるようにとか、次の危機が起こった時にどういう風に対策すればいいのかみたいなことができるんじゃないかなっていう風に思いますし、何よりも冷静でいられる可能性が高かったりしますよね。普段ね、経験することのない状況などになると、良くも悪くもどんなことが起こっても人間っていうのは普通の状態じゃいられなくなりますね。変にハイになっちゃったりするわけよ。だからそういう状況で判断能力が鈍っちゃうわけだから、危機的な状況になればなるほどその判断能力が鈍ってしまうとミスが起こりやすくなる。なので想定することによって、危機的状況を想定することによって自分自身が冷静でいられるっていう側面はすごくねあると思うし、いいことだと思うんですよね。ただね、そんなネガティブな感情も薄れて消えていくっていうのも人間なんですよね。 うん、その忘れていくっていうのにも種類があったりするんですけど、まあ、例えばねこの東日本大震災みたいに地震や津波みたいなねこういう命の危機をね体験した時の記憶っていうのは、まあ、抑圧っていった機能がね働いていることが多いと思います。うん、これ何かっていうと人間は耐え難い記憶ね、まあ、トラウマであったりね悲しみね、こういったものを無意識のうちに抑え込むことで心の安定を保とうとする。これはねフロイトの言う防衛性の一つ、ね、意図的ではなく無意識にね働いちゃうんですよね。うん、まあ、それとは別で、まあ、実際に地震や津波を経験しなかった、ね、今回のこの地震では僕いわゆる僕のような人たちですよね、まあ、これは、時間依存性の忘却、ね、このせいだと思いますね。まあ、これは、時が経つにつれて記憶の、ね、痕跡が薄れていく現象。ドイツの、ね、心理学者のエビングハウスっていう人が、ね、研究したエビングハウスの忘却曲線っていうのがあるんですけどね、このエビングハウスの忘却曲線によると人間の記憶はね時間とともに自然に消えていくっていうことがね示されてるんです。まあ、そんな感じでさ人はね結局忘却の生き物なんだなっていうふうにね感じます。まあ、我が家でもねこのね人は忘却の生き物っていうのはねよく使う言葉なんですけども、まあね何かしらみんなどうですか、日々のちょっとしたこととかって忘れたりしませんね。僕も妻もね割と忘れっぽい性格で、うん、ね忘れた時はいや人はね忘却の生き物だからっていうことでお互いにね、そこでねスルーしようとしております。うん、まあでも本当にねこんな感じで忘れてしまうっていうのは人間のね機能の一つなんですよね。うん、まあ本能的に、短期的には不安やね恐怖をねこうブーストさせるようなね機能は備わってるんですけども、長期的に不安にさらされるほどきっとね人間は強くないからこういう構造なんだろうなっていうふうにね考えたりします。うん、まあけれどねやっぱり大切なことは大切だから時々思い出す仕組み作りをねしておくことっていうのがね大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからこそ今日3月11日 3.11 の日には皆さん 3.11 について可能な限り思いをね馳せてほしいんです。もちろんねそれぞれの立場や状況が違うだろうからどう思いを馳せるかっていうのに正解なんていうのはないんですよ。ただ忘却しないようにね忘れないように、そして忘却しているなら思い出せるように、そうすることでね次の危機に備えたりまたね命の大切さを感じたりすることができるんじゃないかなっていうふうに思います。皆さんがこの放送を聞いて 3.11 に思いを馳せたのならばどういうふうに思いを馳せたのか、どういうことを感じたのか、もしよかったらねコメント DM お待ちしていますので教えてください。それではね今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタラでした。またおいで。